秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
詩編の46編はある部分で非常に不思議な詩編なのです。詩編の46編の中での始め方が特に面白いですね。詩編の46編の、見る前に、sorry、ごめんなさい。詩編46編を見る前に、sorry, I forgot to, I was like, hold on just a second, my bad. No, I'm sorry. 詩編46編の面白さって、普通、私たちは今まで詩編を読む中で、ある面白いことがよく出てきますよね。よく詩編の始めの時に、例えばダビデとかが、ああ、神様、今大変な目に遭ってます。もう命がけの状況なのです。もうトラブルでいっぱいです。もう死にかけるところで、もう敵に囲まれて抜け道がどうしても見えない。神様、助けてという気持ちがよく出てくる。来ますよね。特に詩編の始めのところで。この詩編は不思議にちょっと違う始め方があるのです。今回は神様にどれほど酒どころがあるか、どれほど信頼できるお方であるかという確信と賛美で始まるのです。一節ちょっと見ましょうか。公開であります。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある強き助けと書いてありますよね。神様が私たちが身を避けるお方である。神様が私たちの力の源である。はい、困難はあります。ちょうど私たちは憐れみの中に、苦しみの中に神様が私たちの酒どころになってくれるのですね。苦しみの中で、苦しみはまだ誰にでもある中で、その苦しみ、その困難、その人生の騒ぎの中にいるにもかかわらず、神様が一緒にいてくれることに、この詩編はフォーカスしているのですね。困難の中で、これって素晴らしいですよね。安心させますね。励まされますよね。私たちがこの人生の中のトラブルの中で、神様はたまに私たちの人生からトラブルを取り外さない中でも、私たちはそのトラブルの中に助けが十分ある。神様の存在が私たちに十分ある。そしてその力が私たちを十分に支えてくださって、そのトラブルを通り抜くことを助けてくださるのが神様の存在と神様の力ですよね。たまに私たちが一番よく神様の存在と力と、身を避けるお方であることが一番よく見えるのは、多くの場合はトラブルの真っ最中ですよね。そういう時に神様の偉大さがはっきり見ることができる。トラブルが過ぎて、私たちはまだ神様に信頼しながら歩むことができる。まだ神様に安らぎがある。まだ神様に力があることを見ることができるのですね。これって本当に私たちの人生に大切です。私たちが人生の嵐とか人生の大変な時に、困難が起こる時に、私たちのフォーカスはどこにあるのでしょうか。何に、どこに身を避けているのでしょうか。それってすごく大切ですよね。多くの場合私たちは本当に自分を助けることができない、ただ注意をそらすだけのものに、フォーカスを置いてしまうところが、時がありますよね。でもここではこの一節から私たちのフォーカスポイントをはっきり教えてくださるのですね。私たちの主、偉大な神様に目を留める大切さが見えますよね。この中で、この一節から神様にフォーカスをすると、私たちはどのような反応ができるのでしょうか。嵐の中に、人生のトラブルの中で、私たちが神様に目を留めるとどのような反応ができるのか、2節をちょっと見てみましょうか。こう書いてあります。それゆえ我らは恐れない。おお、 ほう、いいですね。我らは恐れない。たとえ地が変わり、山々が揺れ、海のただ中に移るとも、我らは恐れない。私たちは神様に信頼が、神様に対しての信仰が実践されていることですよね。自分の信仰がただもやもやして、ああ、イエス様信じてる、神様信じてるだけではなく、その信仰が自分の生活において実践するのは、自分の周りに大変なことがあっても、トラブルがあっても、そういう時に恐れなくてもいい。もし神様が本当に私と共にいるのであれば、もし神様が本当に私のための酒どころであれば、もし神様が本当に私の力であれば、助けであれば、恐れなくても大丈夫。ということですよね。信仰が実践するとすることですよね。私たちは私たちの人生の中に騒がしさや混乱がの真っ最中の中でも、トラブルを恐れることはない。この詩編で、この詩編を書いた人、コラ人の人たち、コランの人がこの詩編を書いたときに、ある様々な、いろんなトラブルやいろんな混乱からある二つの混乱を取り出して、私たちにこれをどのように自分の生活の中で見れるかを示してくださいました。一つ目の混乱は自然の混乱です。自然の、自然の荒ら、自然の、自然の、なんていうのかな、荒れくれるところって言えばいいのかな。自然の恐怖と、恐怖でもないな。まあ、話しながら出てくると思います。それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり、山々が揺れ、海のただ中に移るとも。これが一番目のところですね。自然の力と言えばいいですね。本当に私たちに自分の小ささを、感じさせるものっていうのは、自然っていうのは本当にすごくそれってできますよね。うちは今、私、日の出の方に、東京都の日の出の方に住んでるんですけれど、自転車をたまに乗る中で、自転車を畑の中乗ることがよくあるんですけれど、畑を通り抜く中で、もう周りがすごく綺麗に見えるんですけれど、その日の出って周りに囲まれてるんです。で、そのよく自転車を乗るときに山の周りを見て、ああ、綺麗だな、ああ、もうすごい山だな、こんな山もずっとあるでしょうね、というふうに思うんですね。もう神様の栄光を示すような、素晴らしい風景なんですけれど、たとえ、そのような丈夫な、ずっといるように思うような山が、その丈夫の山が崩れて、海の中に落ちていても、神様が一緒にいれば、恐れる必要はないと、聖書が書いてあるんですね。3節、たとえその水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増し、山々が揺れ動いても、セラ。この水自体が騒いで騒いでも、水かさが増しても、山を飲み込もうとしていても、私たちは恐れる必要がない。神様が私たちの真ん中にいれば。でも、どういうふうにこれは思えるのでしょうか。覚えてますか ?311。311の中で、その地震を経験したときに、本当に地震から遠かったにもかかわらず、311の中で、もうその自分の家がもう震えているのを見て、いや、これはもうどうしようもない。もう地面が揺れて、車がぴょんぴょん飛び回っているような感じ。皆さん、311のその強烈な揺れ動きというのを感じて、私は何にもそれを止めることができませんでした。津波の大きさを考えると、それを誰も何どうにかしても防ぐことは何もできませんでした。誰もその自然の恐ろしさに立ち向かうことは誰もいませんでしたね。私たちの小ささってすごく感じましたよね。しかしここで私たちの周りの山々が 海の中に落ちていても、山が崩れても、海が晴れて増えて飲み込もうとする中で、私たちはその自然の力を恐れなくてもいいのです。なぜでしょうか？ここにある面白い言葉が出てくるのです。セラ。セラですね。セラというのは、私たちは、前にも見ましたよね。この言葉は一時止まって言われているこの言葉の価値を考えて、そしてその言葉に出る真理に対して神様を褒めたたえる。つまり困難の中で神様は私たちの酒どころになってくださることなのです。それにポーズして私たちは深く考えてその真理に対して神様を褒めたたえようではありませんかということなのですね。で、ここに書いてある神様の言葉、神様に対しての名前がすごく面白いです。今日の画面に出ましたね。エロヒムという言葉。エロヒムは神様の名前の一つなんですけれど、神様の無限な力、神様の偉大なパワー、そして神様の行いを通して神様のご性質そのものが、神様はこの全宇宙の創造主であり、世界を支えるお方、世界の支配者であることを示している名前なのです。エロヒム、偉大なお方、創造主、全能なるお方と言ってもいいかもしれませんね。すべての力を持つお方が、私たちと共におられる。そのような、すごい真理を示しているのですね。なので、もしエロヒムが私たちと共におられるのであれば、どのようなことになるのでしょうか。面白いことに、4節にはもうちょっと違うような水が示されているのです。4節、川がある。川がある。その豊かな流れは、神の都を喜ばせる。糸高き方のおられるその聖なるところを、この聖句では水が荒れくれていないのです。なんとこの水は穏やかに流れている水なのです。そしてその水に、その泉に触れるすべての人に喜びと平和と平安をもたらしてくれるような水なのです。神様の町、神の都を喜ばせる、糸高き方のおられるその聖なるところを、都天幕というふうに言ってもいいかもしれませんね。その存在を、神様がいる場所を豊かに祝福する、安心させる、喜ばせるような水なのです。全然前の聖句の水と全然違いますよね。荒れくれている、騒いでいる、もういろんな大変なことを示しているような水から全然違って、この違いはなぜかというと、なぜこんな違いがあるのかというと、五節、神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。神は朝明けまでにこれを助けられる。神様がいるから、水が健やかに、穏やかに流れるのです。水の流れを穏やかにするのは神様です。その地面を丈夫にしてくださるのは、地面自体の丈夫さではなく、神様が丈夫に支えてくださるからなのです。なぜ都は崩れ、他の山々みたいに海の中に崩れ落ちないのでしょうか。神様がその都を支えてくださるから、その都が立っている岩を丈夫にしてくださるから、私たちはそれに安心を持つことができるのですね。私たちが寝る中で、朝起きるまでにはもう助けがもう来ている。ここで、この詩編を書いた人は、あるもう二つ目の、 混乱を示し始めているのですね。周りに混乱が出てくるのを示すのは6節から見ると、その助けがある中でこういう混乱にもあります。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らぐ。神が御声を発せられると地は溶ける。国々は立ち騒ぎ、ちょうど水が立ち騒ぐ同じように国々も立ち騒ぐことを示しているのですね。国々、諸方の王国が揺らぐ。この国々が立ち騒ぐというのは何のことを示しているのでしょうか。もしかしたらイスラエル、この詩篇を書いた時にイスラエルの敵に対して言ってるかもしれませんね。国々が立ち騒いでも周りの王国がその攻撃で倒れてしまうような、そういうフレーズかもしれませんね。王国が揺らぐか、そういうことを示しているかもしれませんね。少し面白いことは、神様の御声を発せられると地は溶ける。その国々に対しての立ち逆らいがすぐ溶けてしまうようなことを示しているのですね。これってすごく私たちにもすごく助かる言葉ですよね。私たちの人生の中で、まあ国々ではないかもしれませんけれど、仕事関係の人かもしれません、友人関係の人かもしれません、家族関係の中かもしれませんけれど、ある人が、あるいはあるグループの人が自分を追い込もう、飲み込もうとしている可能性があるかもしれませんね。私たちがイエス様の後についていながら、社会の流れが私たちを追い込んでしまって、私たちを飲み込んでしまうような気持ちがあるかもしれませんけれど、そういう時に人間の騒ぎを感じるときに、人々の関係の騒ぎを感じるときに、私たちの避けどころを神様に置こうではありませんか。神様に身を避けようではありませんか。そういうときこそ私たちを強くしてくださる、私たちを丈夫な場所に立ててくださるのが神様ご自身なのです。面白いこと、この5節とか6節の聖句を読むと、あるイスラエルに起こったある出来事が思い出すのです。ちょうど第二列王記の18章と19章、第二列王記の18章と19章、いつか今週読んでみてください。この18章と19節にある王様がいたのです。セナケリブという王様でした。彼はアッシリアからのすごくパワフルな王様で、エルサレムを捕らえようとするためにイスラエルに向かってきた王様でした。このセナケリブの軍衆はものすごく大勢の軍衆でした。面白いことに、この話を読むと、セナケリブのなんていうのかな、軍長、まあ適当な言葉作っちゃったけれど、セナキリブのトップの、リーダーがエルサレムに来て、エルサレムの様子を見て、そのエルサレムの一番上の人たちを呼んできて、これじゃあなたたちはもう、あなたたちを倒すのがもう面白くなくて、こうしましょう。もしあなたたちが2000人ぐらいの馬乗れる人がいれば、私たちの方から馬を2000頭あげます。そうしてその後に私たちはあなたを攻撃します。つまりもう面白くなくて、もうちょっと面白くするために2000頭の馬をあげましょうっていう、それぐらいの凄まじい群衆でした。 軍隊でした。もちろんその当時のエルサレムの王様はヘゼキヤ王でしたけれど、ヘゼキヤさんは神様にも必死に願いました。あ、神様、私たちを救ってください。どうか私たちをもう滅びの直面です。どうか私たちをどうにか救ってください。セナケリブ、攻撃する王様がそれを聞いて、もうイスラエルの神様を逆らい始めました。あなたたちの神様になんでそんなに信頼するのか。今までの何度も何度も倒した町々の神は彼らを救うことができなかったでしょ。あなたの神はどのようにあなたを救い出すと思っているのか。絶対無理だというふうに彼らは逆らいました。 不思議なことに、その晩、セナケリブの軍隊が寝ている中、エルサレムが恐怖の中だったかもしれませんけれど、エルサレムの町も寝ている中で、神様は一言を言いました。神様の、神様、ちょっと読んでみましょうか。第二列王記の19章の35節。その夜、主の使いが出て行き、それが一つのことだ。あっちに行きなさいということでしたね。主の使いが出て行き、アッシリアの軍営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らはみんな死体となっていた。考えてください。セナケリブの王様がイスラエルに2000頭の馬をあげるのは、18万5千人の軍隊に対して、もう何ともないようなものでしたよね。それぐらいの、もう命がない状況にいたヘゼキヤ王、そしてイスラエルの民でした。しかし、一晩で朝が明ける前に、神様はその本当に国々の、争いといえばいいのかな、その騒ぎから救い出してくださったのです。なんとすごいことでしょうね。このように神様はイスラエルの民を守ってくださったのです。この書物、このストーリーを続けて読むと、セナケリブがお家に恥をかいて帰ってしまいました。考えてみればそうですよね。みんながセナケリブさん、なんで突然こんな地、こんなエルサレムの町に対して突然18万5千人が死んでしまうということはどういうふうに説明するんですか。エルサレムには死んだ人誰もいないでしょう。セナケリブの声は分からんの答えはどういうふうに答えればいい、分からないです。もう朝起きたらみんな死んでたんですってなんで死んでるのかが分からない。もうどうしようもない。もう恥をかいてセナケリブは家に戻りました。で、面白いのは、帰ってセナケリブは自分にが拝んでいた神を拝んでいる中で、セナキリブの子供が彼を殺してしまったのです。そのような展開になってしまったのです。神様がエルサレムの町を救って守って支えてくださったのです。エルサレムの人々が強かったからですか。いや、違います。エルサレムの町が丈夫なところに立っていたからですか。いや、違います。エルサレムの中に神様が彼らと共にいたからなのです。彼らを丈夫にしていた、彼らが立っていたところを丈夫にしていてくださったのが神様ご自身だったからなのです。なので、7節を続けて読んでみましょうか。万軍の主は我らと共におられる。アーメン。素晴らしいですよね。ヤコブの神は我らの砦である。これってすごいですよね。万軍の主、偉大な神様が主の主、王の王でありながら、この偉大な軍、もう見つかり一つでそんなことをすることができる万軍の主は我らと共におられる。今日恐れなくても大丈夫です。で、面白いのは、ヤコブの神は我らの砦である。このヤコブの神っていう、その神がエロヒムという言葉なんですね。偉大な主、全能なるお方、力ある神がなんとヤコブの砦でありながら我らの砦でもある。これは素晴らしいです。ヤコブのことを考えると、ヤコブの人生を振り返ってみると、ヤコブはいろんなごまかしとか、いろんな自分にトラブルを起こしてしまったことがよくありましたね。そのようなヤコブに対して神様は親切で優しくて恵み深かったのです。ヤコブの砦にもなってくださった、同じようにエルサレムの人々の砦にもなってくださったのです。そして同時に、私たちにも神様は偉大なエロヒム、全能なるお方、力強いお方が私たちの砦になってくださるのです。なんと素晴らしいことでしょう。イエス様が 神様が私たちの人生の中で驚きと不思議の満ちた行いをされるお方なのです。もう本当に後がないように見えるところの中で神様が奇跡的に働く。もうジエンドの直前に神様が働くのが大好きなんですよね。そういう中で私たちはそれが通り過ぎて神様が本当に力強い方、本当に私たちは神様に信頼を置くことができるのです。8節と9節にある面白い展開が見えるのです。来てみよう、主の御業を、主の血で恐るべきことをなされた。9節、主は血の果てまでも戦いをやめさせる。弓をへし折り、闇を断ち切り、戦車を火で焼かれる。どういうことでしょうか。神様が、ここが面白いです。ちょうど神様が私たちの身の回りにある騒ぎや混乱の中で私たちを支えてくれるだけではなく、たまに神様は私たちの周りの騒ぎと混乱を沈ませてくださる時もあるのです。つまり、こういうことです。弓をへし折り、闇を断ち切り、戦車を火で焼かれる。なぜですか？そのような武器がもう必要となくなったからなのです。神様がこのような戦いの武器をもうゴミに捨てちゃってもいいですよ。ちょうど槍を50センチ単位に全部切って外の燃やせるゴミに出してもいいですし、戦車を粗大ゴミに置いちゃってもいいですよっていうふうに言ってるようなことなのです。そういうふうに神様がその騒ぎと混乱を落ち着かせると、そのような戦いの道具はもう必要ない、もう捨てちゃっても全然大丈夫ですよっていうことなのですね。神様の力によって、神様、覚えていますか？騒ぎを落ち着かせる。そのことを考えると、イエス様がガリラヤ湖の中で弟子たちと一緒に船に乗ってた時、覚えていますか？弟子たちがその大きな嵐の中で波に飲み込まれそうになって、風が吹いている中で、もう弟子たちはもう死だーという気持ちでいっぱいの時に、イエス様を起こして、私たちはこういうことにおいてもいいんですかってイエス様にもう必死にもう起こしたのですね。イエス様起きて、ああ、信仰の弱い者たち、オッケー、じゃあちょっと待って、風、何、静かにしなさい、寝てるんですまあ寝てるって言ってないけど、静かにしなさい、 Be quiet、 そういうふうに言いましたね。そしてそれがあった時にイエス様がその一言を言った時に、波がすぐに静まり、風もすぐに静まりましたね。神様ご自身が一言を言うと、全世界の騒ぎ、全世界の混乱、争いが同じように静まるのではないでしょうか。十節にこのように神様が言っているのです。やめよ、知れ、be quiet、 そういう感じですね。私こそ神、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。いつか神様がこのようなことをするのです。いろんな国々の人々がお互いに争ったり、神様にも争うような中で、神様が、黙示録の中で神様はある時に全世界の争いを言葉で静かにさせる。どれほど静かにさせられるかというと、国々の間で崇められる。Go back to that. 国々の間で崇められるということは、全世界の王の、国々の王が神様を主と告白するということを示しているのですね。ある時に神様はそのようなことを実際にさせる時が来るのです。全世界の争い、争いがやめる時があるのです。これは人間が自分でそのお互いに平和でいることを考えてそれをすることができたからではなく、実際私たち人間ってそれってどうしてもできないのですね。何千年もかけてなかなかできない 私たちです。テクノロジーが進んでも、国に対しての関係が強くなったり弱くなっている中でも、なかなか私たちは平和にいることができないのですね。それはなぜかというと、私たち人間より偉大なお方が私たちを平和にさせなければいけません。その偉大なお方は神様、エロヒムというお方ですね。神様ご自身が私たちに平和を与えてくださるのです。その神様が11節にこのように書いてあります。万軍の主は我らと共におられる。7節と同じ説ですね、言葉ですね。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。人間の争いの中で、それは自分自身の生活の中かもしれませんし、国々の争いの中かもしれません。その中で、その人の争いの中で、自然の争いの、自然の騒ぎの同じ神様が、人の騒ぎの中の同じ神様であることを忘れないでください。エロヒム、偉大なお方があなたと共におられば、自然の騒ぎであっても、人間の騒ぎであっても、あなたは神様に酒どころがあることを忘れないでください。あなたを支えてくださるのはその神様です。偉大な全能なる、偉大な力を持っている神様の酒があなたの砦になってくださるのです。なので私たちの反応はどういうふうに考えればいいのでしょうか。万軍の主は我らと共におられる。なので心配する、恐れる必要がない。ヤコブの神は我らの砦である。私たちの親しい砦であってくださる。最後に私たちに対しての忠告です。セラ。セラ。偉大な万軍の主が国々に静かにしなさいと言いながら、私たちにも静かにしなさい、ちょっと止まってこの言葉に目を留めなさい。私があなたの神であることを忘れないで、この大切な真理からあなたは慰めと励ましを得ようではありませんか。止まって神様のに与えられたこの言葉の真理を自分のものにして、そしてそれを理解して、そして理解する中で神様を褒めたたえる。あなたはどうでしょうか。セラをしているでしょうか。あなたは神様の御言葉を読んで、自分の人生の周りの中のいろんな騒ぎ、いろんな困難の中で、あなたはどこに身を避けているのでしょうか。あなたの砦はエロヒム、偉大な力ある神様であることを忘れないでください。それを深く考えて目を神様に留めることによって、どんな自然な争いであっても、どの人との関係の争いであっても、神様があなたをそこから通り抜くように助けてくださいます。その困難の中に神様がそれを通り抜く助けにあると同時に、たまにはその困難からあなたを、その困難を取り出してくださる時がありますが、どっちにしても私たちの砦は偉大な神様にあるのですね。そのことを忘れないで、ちょうどエルサレムの人たち、イスラエルの人たち、ヤコブ、そしてその後に来ている数多くのイエス様に信頼を置いている人々が、神様に砦を、神様が自分の砦であることを理解して、それに信頼して、恐怖の中に、恐怖じゃなくて争いの中に恐怖を感じない、恐れる必要がないということを理解した。同じように私たちも、私たちの自分の嵐の中で、自分の苦難や争いの中で、騒ぎの中で、私たちも神様に目を留めて、神様に身を避けようではありませんか。そして私たちもそのことを理解して、セラをしながら、私たちも主に賛美して、主に確信を持って、偉大なあなた様が 私の助けであることを忘れないで生活しましょうね。はい、じゃあ最後に一言お祈りをして終わりにしたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、このことを考えてあなた様に感謝します。私たちが自分を助けることができないところの中で、あなた様は私たちを支えてくださる。本当に自分ではどうしようもないところで、あなた様は私たちに酒どころになってくださることに感謝します。今日この詩編の46編を通して私たちにそれを示してくださってありがとうございます。そして私たちもそれに信頼して、あなた様に信頼しながら、川がある、その川の、安らかに流れている川から主から来る喜びを、味わうことができるように助けてください。これをすべて主イエス様の素晴らしい御名によってお祈りします。アーメン。